さて、今回はですね、六本木の大規模再開発、六本木五丁目西地区再開発事業について、ちょっと掘り下げていきましょうか。
はい。
通称第二の六本木ヒルズなんて呼ばれ方もしてますね。お手元にある不動産関連のニュース記事、これが今回の資料になります。
ええ。これはもう東京の景色をガラッと変えるかもしれない、まあ国内でも最大級のプロジェクトと言っていいでしょうね。
本当に規模が大きいですよね。この資料を見ると、ポイントを絞ってその本質を見極めていきたいですね。
そうですね。資料からまず重要な点を読み解いて、その意味合い、背景を探っていきましょう。
まずやっぱり驚くのはそのスケール感ですかね。事業面積が約 10.3 ヘクタール。
うん。
で、総事業費が、約8000億円。森ビルと住友不動産が中心なんですね。
そうです。まあ単に大きいっていうだけじゃなくて、総園床面積も約108万平方メートル。
108万。
で、東京ドームから言うと約23個分に相当しますね。
はあ、すごい。
で、2030年度の竣工を目指してるわけですけど、これ単なるビル建設とはちょっと違うというか、都市機能のまあ更新っていう側面が強いんですね。
なるほど。具体的にはどんなものが計画されてるんでしょう。
資料を見ると、まず A 区位。ここに高さ約327メートルの超高層ビルですね。
327メートルですか？
はい。オフィス、ホテル、商業施設、あと展望施設も入る予定です。麻布台ヒルズ、森 JP タワーと、まあ、ほぼ同じくらいの高さ。
それはインパクトありますね。で、B 区には？
B 区はですね、高さ約288メートルのタワーマンション。これが完成すれば日本一の高さになる予定ですね。
日本一？住居が約800個。
そうです。ただですね、こういう華やかな施設の裏に、実はもっと大事な、目的があるんです。
と言いますと？
ええ。それは、この六本木エリアがもともと抱えていた、その都市課題の解決なんですね。
ああ、課題ですか。具体的にはどんな点が挙げられてるんですか、資料には。
ですね、資料によるとまず六本木駅とか交差点周辺の慢性的な混雑。
ああ、確かに混んでますよね、あそこ。
あと歩道が狭いとかバリアフリーがちょっと対応できていない箇所があるとか。
なるほど。
それからバスとかタクシー乗り場がこうバラバラにあって乗り換えが不便だったり。
うんうん。
加えて防災面ですね。細い道が多くて旧耐震基準の建物もまだ残っている。で、一部は土砂災害警戒区域にも含まれてると。こういう脆弱性も課題なんですね。
へえ、なるほど。そういう結構切実な問題があって、その解決策としての再開発でもあるということですね。
まさに。だから計画としては、例えば交通結節機能の強化。
交通結節機能？
ええ。駅周辺の乗り換えをスムーズにする。まあ具体的には地下通路を広げたり、バスタクシー乗り場を集約したりとか。
なるほど、便利になりそうですね。
あと歩行者ネットワーク、これも再整備して高低差をうまく解消する工夫もされるようです。
環境面についてはどうでしょう。さっき都心の森って言葉が資料にありましたが。
あ、それですね。約1万6000平方メートルっていうかなり大規模な屋上庭園が計画されてるんです。
屋上庭園で1万6000平方。
ええ、これは緑を提供するだけじゃなくて、ヒートアイランド現象の緩和にもつながるでしょうね。あと防災面で言うと、災害時に帰宅困難者を受け入れるスペース、いわゆる滞留空間ですね。これが約5000平方メートル。
結構広いですね。
ええ。それに加えて備蓄倉庫とか非常用井戸も整備される計画です。だから安全で緑豊かな街づくりを目指すっていう意図がまあはっきり読み取れますね。
なるほど。単に新しいビルを建てるだけじゃなくて、街のまあ弱点を補強していくと。
そういうことです。
国際競争力の強化。なんていう狙いもあるようですが。
そうですね。資料には約2000平方メートルの国際会議にも対応できるイベントホールとか、
はあ、
あと外国人向けのサービスアパートメントなんかも計画に入っていますね。
国際色も豊かになりそうですね。
ええ。一方でちょっと面白いなと思うのは、既存の国際文化館とそこの貴重な庭園ですね。これをちゃんと保全して活用する点です。
あ、それは大事ですね。
ええ。あと C 街区には東洋英和女学院も新しく建てられる予定で、歴史とか文化との共存、これも意識されてる感じがします。単なるスクラップ&ビルドではないぞと。
なるほどな。スケジュール感としては2025年度に着工。
はい。
で、建物竣工が2030年度予定。かなり具体的ですよね。
ええ、もうすぐ動き出す感じですね。 ただ、駅との接続通路の完成は2035年度予定みたいなので、全体が完全につながるのは、まあ、もう少し先になりますけどね。
ふむふむ。
でも、これが完成すれば、経済効果はもちろん大きいでしょうし、都市環境の、まあ、質的な向上ですね。そして、東京の国際的なプレゼンスの向上にも大きく貢献するはずです。
ええ。
資料にもありますけど、周辺の開発とも連携して、東京駅周辺に匹敵するような新しい中核エリアになることも期待されていると。
なるほど。
六本木ヒルズがあの街を大きく変えましたけど、この再開発も六本木や東京全体にまた大きな変革をもたらす、そういう可能性を秘めていると思いますね。
というわけで、今回は六本木5丁目西地区再開発についてかなり深く見てきました。いや、本当に圧倒的なスケールですけど、それだけじゃなくて、都市が抱える課題への、まあ、処方箋というか、
ええ。
で、未来への投資でもある。そんな多面的な計画だっていうことがよくわかりました。
そうですね。資料を読み込むと、経済性だけじゃなく、安全性、環境、文化、そういういろいろな価値を、こう、統合しようとしてる。現代的な都市再生の強い意志みたいなものが感じられますね。
さて、ここまで聞いてくださったあなた。この第二の六本木ヒルズによって、六本木、そして東京がこれからどんな風に変わっていくと想像しますか？その変化がもたらす、まあ明るい部分と、もしかしたら何か考えるべき影の部分もあるかもしれません。そんなことにちょっとだけ思いを巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。